イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ちょっとなんかさ、中島に入れて、なんでもいい、なんでも、最近のはダメ、できたら、なんかまだあのフォークズレしてた頃、まだラジオであの本性がバレてない頃の中島みゆき、それお願いします。ダメだってそのジュピターとかダメだ、そうじゃないんだよ。もう池田です、よろしくお願いします。
中島みゆきね、昔の中島みゆきが好きな人のカラオケって
そんな人いないじゃない。
でもそうなんだ、
3代目魚竹とかじゃない。さあということでですね、
タネラジ、
今回は岩崎さんの、勝手なつぶやき、
最近の僕の生活を変えてしまっていると言っても過言ではない、ラジオ番組でございます、アフターシックスジャンクション、毎日月曜日から金曜日の、夜の時間で18時から21時という、3時間で行われている TBS ラジオの番組でございますけれども、これね、今まで僕結構音声配信が好きなのね、音声の番組が、ポッドキャストも何番組、4、5番組を5、6もっとか聞いてたりとか、毎週ね、TBS ラジオクラウドでね、いくつかの番組聞いてたりしましたけど、今までだったらば、これの前番組がウィークエンドシャッフルというね、同じくライムスター田村さんが MC を務められてらっしゃる、
週1回の土曜日の番組やってらっしゃる、
土曜日の夜にやってた、2時間番組だったかな、あの時は、当時は確か、2.5 時間とかから2時間に変わったなと思うんですけど、それが今や3時間 ×5 なんで15時間1週間にありまして、
平日毎日やってらっしゃる、
そうなんです、それを聞いていて、一応まあリアルタイムではなくて18時から21時、大体イベント行ってたりとか何らかの用事があったりするのでリアルタイムでは聞けないので、ラジオクラウドかもしくは、ラジコで聞いているんですけど、それでも聞く量が膨大になってきてるんで、ただでさえその聞く時間って限られてくるじゃないですか、移動時間だったりとか電車の中の時間とか、あとは作業中でね一人で仕事できる時間とかだったらいいんですけど、なかなかその限られた時間を埋めにかかってくる感じが、すごく僕の生活ライフスタイルを変えてくるんですけど、それがまた削ろうと思っても全部面白いんですよ。
その時間帯も全部聞きたくなっちゃうと。
そうなんです、ちゃんとあのコーナーが分かれていて、ですね、基本カルチャーキュレーションバラエティとおっしゃってるんで、カルチャーの、文化系、音楽とか映画とかね、そういうものをメインに扱っているような番組であるんですけど、一応ね時間帯が3つに分かれてて、18時台、始めてから1時間ぐらいはカルチャーと出会うゾーンって言ってるらしくって、この中で、カルチャー最新レポートってコーナーがあったりとか、カルチャートークっていうコーナーがあったりとか、あと前のそのウィークエンドハッスル、ウィークエンドシャッフルで、あったムービーウォッチメンっていうコーナーもね、この時間18時台に金曜日で行われてますけど、そういうカルチャーと出会うゾーンが18時台、19時台がミュージックゾーンなんですよ。ライブ&ダイレクトって言って、生で紅白級のミュージシャンから結構インディー系で注目のミュージシャンまで幅広くミュージシャンの方が生演奏したりとか、生ライブをしたりとかっていうのをしているコーナーがあったりとか、で最後20時代に、カルチャーを学んだり発信したりするゾーンということで、ビヨンドザカルチャーという一つテーマを決めて特集コーナーとして、結構ニッチなねカルチャー の専門家の方をお呼びしたりとかして、その専門的な視点からのお話を聞いたりとか、あとその後の時間でザ・コンサルタントというコーナーがあって、毎日曜日ごとに、コンサルタントという役割の、番組に対してね評価をしたりとか、こうしたらいいんじゃないかってことを言ってくれるような人がいたり、
笹田団子マシンとかね、
そうです、スーパー笹田団子マシンさんとか、あとは、この番組のプロデューサー放送作家である瀬野さんとか、あとコラムニストの中から島尾真帆さん、この方も、ずっとウィークエンドシャッフル時代から のメンバーではありますけど、そういった方々がこうしたらいいんじゃないかっていうのを言ってくれるみたいなね、この辺のこと で僕カルチャーオタクとかカルチャー古事記みたいな僕としては、もうあらゆるものを聞きたくてしょうがないし、言ってしまうミュージックゾーンは実はラジオクラウドで流れないんですね、音楽で、ジェスラック関連なのか、権利関係で流れないので、あえてその時間もちろんラジオクラウドで切られちゃうんで、ラジコで聞き直したりとかね、
なるほど、
19時台からミュージックゾーンでこのミュージシャンのミュージック、例えば豆腐ビーツさんがライブやったりとかするときにはそれ聞きたいから、あえてその時間にずわざわざこうスライドさせて19時スタートで聞き出したりとかみたいなことをしてたりするんで、うん、結構本当にこの番組が始まってからそれに消費する時間がものすごく増えて、嬉しい叫びではあるんですけど、うんうん、それぐらい、変えてくれる番組であり、あと出演陣また魅力的なんですよ、うん、去年パートナー、メインパーソナリティは歌丸さん、ライマルさん、はい、歌丸さん、今この前もね、クロストークとか出たりとかも、ラジオパーソナリティとしての評価はもうあらゆるところから受けている素晴らしいパーソナリティの方ですけど、パートナーの方もすごくよくって、月曜日から金曜日まで TBS の、 テレビの方のねアナウンサーの方がついていらっしゃるんですけど、まあ、基本的には若い方々ですね、20代から30代前半ぐらいじゃないですかね、の方々がパートナーとしてつくんですけど、そのキャラクターがね皆さんまたこれがよくって、月曜日は熊崎さんっていう方で、すごく若い男性の方なんですけど、いじりがいがあるというか、すごく、なんだろう、声だけでこの可愛らしさが伝わってくるようなキャラクターなんですよ、うん、後輩キャラというか、そこの歌丸さんの関係も面白いし、宇垣さんはもともとねエッセイとかクイックジャパンとかでやってらっしゃるくらい、そのカルチャーへの考え方とか、その世の中への考え方もすごく鋭い切り口をお持ちの方だし、日比さんは日比さんでこう水曜日の日比真子さんは、なんだろう、昔なんか演劇部で、闇というか心の闇をこう探る脚本を書いてたりした方らしいんですよね。その方なりのそのなんだろう、なんだろう、作品とかに向き合う感じとかも面白いですし、木曜日のうないさんって方はちょっとなんか抜けてる天然な感じの方で、時々すっとんきょうなことを言い始めるのが面白いし、で金曜日山本さんっていう男性の、イケメンでこうマッチョな感じ の方なんですけど、歌丸さん曰くサイコパンと言われていて、サイコパス的なそのなんか目つきがちょっと怖い感じの、何を考えてるか分かんない感じのちょっと芝居がかった感じの喋りが面白かったりとかっていう感じで、それぞれにそれぞれのキャラクターがいたりするんで、言ってしまえばこのコーナーがなくても、歌丸さんとこの パートナーの方々のトークを聞いてるだけでも十分に面白い、オープニングトークだけでも十分に面白い
な
ってしまってるので、だから本当ならばこのラジオクラウドの中で僕はオープニングとか削りたいんです。削って他の回を聞いて、この10分
内容、情報だけきちっと手に入れたいと
思うんだけど、ついつい聞いてしまうっていうところ
が別
に作りな感じでね、この感じを続けていると、僕なんか他のポッドキャストとかいろいろ聞きたいのあるんだから、昔聞いていた都市伝説のあるとか本当に3ヶ月くらい聞いてねえなみたいな感じになってしまってるので、大きく今僕の生活を変えられてるんですよね。
すごいですね、
うん、
まずそれはもう今、半年ぐらい経とうとしてますけども、
はい、
4月からか。
そうですね、だから3ヶ月ぐらいですかね、だからあっという間ですけど、
ますますってことだね、
これからさらにって感じだと思うんですからね。
なるほどね、
そうか、だから目指せアトロクみたいなところも種らしで、種らしでしょうかね。
そうだよ
ね、ちょっとね、学べることは本当に多いと思います、そういう意味で言うと、今まで2時間だったのが15時間に増えたので、
でちょっとコンサルタントやったら、
ああ、アトロクについてこうしたらいいんじゃないかみたいな、
スーパー岩崎団子マシンとして
スライド芸を、
スライド芸、スライドは、まあ、作ってくれるというね、ラジオで見えないんですけどやりますって言ってやっていただければと思いますけど、
はい、
そういう気持ちでちょっと改善もね、
ちょっとね、
はい、
考えてきて、これからでも池田さんもいっぱいラジオ聞いてると思うんで、ぜひまたラジオ話もね、
そうです
ね、していただきたいなと思うんで、
なかなかでもね、こうやっぱこう、そのタイムラインに聞けないとね、ラジオってなかなかこう元に戻るのは大変だから、
そうですね、
うん、
聞きたく、その番組なかなか普段は聞かない人も聞きたくなるような紹介の仕方できればいいなと思いますけれど、ね、はい、ということで今回は自由にアフターシックスジャンクションという番組について語らせていただきました、
はい、
お送りしましたのはイベントを作る人岩崎と、
次回は、コンサルタントとして岩崎さんが厳しくバシバシアトロクを3分の2にしようと提案があるんではないでしょうか、ないでしょうか、どっちでしょうか分かりませんが、そんな岩崎さんの横にいた池田でした。種ラジ、また。